ただいまから2024年10月13日年間第28主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書6章の9節から10節、ヘブル書6章の9節から10節。説教題は神の御名のために、神の御名のためにと題しまして、御言葉の取り付けをさせていただきたいと思います。それでは本文です。だが愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の御名のために愛を示しました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父や神様、本日もあなたが私たちの名を呼んで集めてくださったことをありがとうございます。何事も偶然や運命ということはなく、ただあなたの御心のままに、その愛のゆえに私たちはあなたに引き寄せられました。そしてあなたは、ただ引き寄せるだけではなく、ただまなくお方だけではなく、その目的をも明らかにし、私たちはそれを御言葉を通して、キリストを通して、また教会を通して伝えてくださいます。どうか私たちが、謙遜で砕かれた霊を持って、あなたの語りかけに、心の耳を、傾けていくことができますように、そして私たちが、主がどのようなお方であるのか改めて、聖書の福音から、気づかされていくことができますように助けてください。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ヘブル書を、引き続いて学んでおります。この、ヘブル書はですね、まあ、水曜日に聖書公開で、ガラテア書をやっておりますけどもね、ガラテア書での中心主題っていうのは、要するにキリストから外れたら簡単な話やばいよっていう話をね、使徒パウロがですね、ガラテア地方の諸教会の自分自身が開拓してね、自分自身が伝道して救いに導いた人々に対して向かって、語っているわけですよね。キリスト信仰にとどまりなさいと、いうことですね。で、当時そのガラテヤの、地方の諸教会っていうのは、パウロが離れた後ですね、手紙を書く以前の間までに、偽教師たちが調料ばっこしてね、しかもその、悪質なのはですね、異邦人の教会がこうパウロが開拓してってね、さまざまな働き人も起こされていって、キリスト教っていうものがね、ユダヤ教の枠組みに収まりきらなくなったわけですよね。全く異質なもの、ユダヤ教とキリスト教っていうのは連続しているものではなくて、立法と福音には何の関係もないんだよって。立法では、関係がないって言ったらあれかもしれないですけども、同じ神の啓示ではありますけどね。立法では救われないよ。キリストを信じる信仰。直訳すると、信仰の他に、ちょっと日本人としては分かりやすいのは、キリストを信頼、心の底から誰よりも信頼すれば救われますよってことですよ。で、人間は裏切るけれども、人間を信頼したら裏切られますよね。裏切らないような顔を、しますけどね、みんなね。で、でも人間には愛がない。人間には正義もない。義人はいない、一人もいないとローマ書で書いてある通りです。もちろん人間を正しい距離で、正しく愛したりね、また優しくしたり、世話になったりすることはとても良いことですよ。それがね、でもそれ2番目3番目のことでありまして、1番はキリストに対する信頼、キリストに対する慕い求めですよね。この信仰っていう言葉は宗教用語としては少し硬いような気がする人がもしいるのであるならば、ピスティスっていうギリシャ語の言葉の意味は信頼とか真実を尽くすみたいなね、意味なんですよね。だからキリストに対して正直になるということです。キリストに対して心の真実を持って接していく、そのようにキリスト者の方々は未信者の方々に、 イエス様ってどういう方ですかって聞かれたりとかね、教えていくときに、自分自身の、体験談はそこそこに、自分がどうやってね信じるようになったかっていうのも有効ですけどもね、とにかくキリストを、イエス様はですね信頼するに値するお方だって、決してあなたを見捨てないよっていうね、人間は愚かでね罪人で愛情のかけらもない、神様の愛を受けなければ人を愛することができないわけですよ。逆に言うと神様の愛をキリストにおいて、キリストを信頼しながらね、人々に注いで自分自身の傷口にもね、縫っていくのであるならばね、私たちは、自分も他人も癒されていくということですよね。神抜きで愛は語れないということですよね。それは愛情かもしれない、情であるかもしれないけど、日本人特有のね情であるかもしれないけど、愛の情であるかもしれないけども、決して愛そのもの、神の愛そのものにはなり得ないという意味で、人間は不完全で、ある意味ではかわいそう、ある意味では残念である。だから私たちは真実の愛をお持ちのね、聖書の神であられるね、主なるイエス・キリストに、寄りかかって良いわけでありますよね。別に現実逃避でも何でもないわけです。キリストに寄りかかって信頼して裏切ることのない方と、もう一生涯ですね、死んでもですよ、共にいてくださるお方に愛しに愛されて、そして私たちは本当のですね、現実逃避ではなくてね、本当の現実、神の現実をこの仮初めの地上のね、不条理でね、不正が横行しているね、横島な邪悪色に染まったこの世界の中でね、生きる自分自身の人生を生きる意味とね、目的、存在意義っていうものが回復されていくわけですね。なぜかっていうと、キリストを信頼しているからですよね。で、キリストを信頼する者に対して神様は等しくですね、その人に合った形で特別な愛をお注ぎになってね、その人生を回復してくださるわけですよ。単にね人生がうまくいくっていうようなね、そういうような、ハッピーを与えるっていうことではなくてね、ハッピーセットを人生で与えるっていうことではなくて、祝福ですよね。ブレス、ブレス、ブレスを与える。神からの祝福を与える。で、その祝福の中身、幸福の中身っていうのは結局自分自身の繁栄だって、神の、栄光ではないんですよ。人間さえ良ければいい。言うてしまえば、人間の中に私という言葉、私さえ良ければ他の人を無視してもいい、他の人を足蹴にしてもいいっていう、究極そういうふうに言ったら言い過ぎじゃないかって言われそうですけど、究極私たちは利己的な動物なんだよね。キリストを信じない限りは動物と言いましたけど、動物以下の存在になってしまいがちなんですよね。周りにいませんか、そういう人たち。自分自身も含めてね、キリストを信じてなかったら、どんなに愛のないひどい、ね、人間だったか、他の人たちが褒めようがね、何しようが関係ないですよね、評価しようがね。自分自身の腐敗は自分自身が分かるでしょう。同じように他の人もそうなんですよね。キリストから離れてキリストのことを伝えられてない他の人たちもみんな心の中で虚しさを抱えてるわけですよね。こんなに頑張っていて、一応目標も立てているけれども、何のために自分はこんなに頑張ってるんだろうか、達成したら達成したで、その達成した後どうすればいいんだろうか、もう無限牢獄みたいな感じでね、何度車輪を全力でね漕いだとしてもね、ゴールに到達することでね、そりゃそうですよね。車輪マシンであって自転車みたくね、パーってこう前前進するわけではないですかね。スポーツジムの車輪マシンみたいなもんですから、こぎこぎしてるだけでね、それが人生の重荷でもあるしね、何のためにそういうふうジムに通ってるんだと、この世界のジムに、ジムというね不条理でね、健康が良くなるね、お金を払った金額に見合ったコスパがいいものかどうかは分かんないけど、健康が良くなる、筋肉がついてくる、スリムになる、痩せる、 何のためなのか、自己満足のためではないのか、どんな素敵なことであったとしても、この世界でキリスト抜きで立てる目標や計画とか人生の意味なんてものは本当につまらないものです。虚しいものです。それを達成してからその虚しさに気づくから、ああ余計なお金を使ってしまったって言ってね、それでこっちも虚しかったから、あっちもまたお金を払ってやりましょうかと、あるいはお金をもらって働きましょうかとかね、まあよく仕事とか勉強自体が偶像になっちゃってる人たちもいるじゃないですか。でも私たちに問われているのは、神に使えるか神以外のものに使える、ああいう生き方なのかっていうことでありますし、その問いかけ以上にですね、あなたはキリストにおいてね、愛されたいのか、それともね、みなしご同然にね、ポイってこう捨て去られてしまってもよいのかと、ね、で使徒パウロはキリストの愛の心、愛情じゃなくてね、愛の心を、神の愛を持っていたからガラテヤ書を書いたんですよ。そのままキリストを信頼することから脱落しようと切磋琢磨する偽教師どもがですね、立ちの悪いことにエルサレム教会、全ての教会の源泉たるね、ペンテコステが起きた、ね、聖霊降臨が生じた、初めて生じた、私たちの母教会とも言える聖書に書かれているエルサレム教会、教会中の教会ですよ。その母なる教会から偽教師が出てきたんですよ。全員じゃないですよ、もちろん一部ですよ。でもその偽教師たちが異邦人の教会に異なった教え、異なるイエス・キリスト、間違った、まあ、異端ですね、すなわちね、救われるためには信仰だけじゃダメですよと、律法も本当は守れないんだけど、律法の慣習を守らなければダメですよと、こういう祭りもしなきゃいけないですよと、こういう宗教儀式もしなきゃいけないですよと、で一人前のユダヤ教徒になってキリストを信じたら救われますよっていう二段階救済論みたいなものを唱えていて、それはもう他の福音とか異なる福音というふうにカッパしたわけですね、見抜いたわけです、使徒パウロ。自分たちの、まあ、ある意味では愛する子供たちがですね、そのような異なる異端の教えにさらされている姿を見てね、まあ現代社会においても私たちキリスト者はね、本当の神様を知ってるわけですよ。なんで知ってるかってね、それ信じてるからでしょって、宗教心があるでしょって言われるかもしれませんけども、日々祈ってるからですよ、日々礼拝してるからですよ。で神がいるっていうことを交わりの中で、例えば人間同士で交わってて会話してるでしょ、相手の存在を疑うバカがどこにいるんですか、ね、もし会話しているにもかかわらず他から見たら独り言を喋ってるような人を見かけたら、その人は病院行きじゃないですか、狂ってるじゃないですか、そんなの。それでその人に聞いたらね、いや相手いるんだって言うんですよね。そんなことしませんよ、キリスト者全員強人だってことになるじゃないですか、そうだと、ね、そうではなくて、キリスト教徒となるということは、キリストを信じる、キリストを信頼するということは、人間を信頼する以上にですね、親友を信頼する、親を信頼する、子供を信頼する、ね、学業仲間を信頼する、同僚を信頼する、先輩を信頼する、いろんな人間関係がございます。そのような信頼の極地にイエス・キリストがね、あなたの最高の信頼を捧げる以前から、あなたが生まれる前から、あなたが本当に苦しみの中に遭う前から、その虚しさを感じる前からね、信じてやまなかったんだよ、命がけの愛を示したんだよっていうふうに十字架でね語ってくださるお方に出会った時に、私たちはキリストとの交わりの中でね、聖書の神と出会うわけですよ。交わるっていうことは相手と関係を持つ、これを祈りと申します。でその祈りの中身において私たちは神の存在を、私に対する、私たちに対する本物の真実のキリストの愛を受けることによって、それを味わうことによって ああ本当に神様おられるんだなっていうことを言ってるんだって理屈でもないし、ね、他の人たちがね、まあ祈ってる姿を見てね、そんな神様なんてもし いないのにね、バカな真似をしてなんていうふうに言ったら、私たちは本当に土地狂ってるとしか言いようがありませんけれども、世の人々はそのように見えるんですよ。使徒パウロもそのことはわきまえていて、コリント書においてね、もし私がキリストにおいて正気であるならば、とも言ってますしね、もしキリスト私がね信じて狂気の沙汰であるんだったら、まあそうでしょうと。しかし世の人々の判断を仰ごうとはしない。キリストにおいては世から見たら正気も狂気も関係ないって言ってるんですよ。なぜかというと、キリストの愛に私は夢中だからであるっていうことですよ。そしてその愛をもっと知りたいから、他の人たちの声なんて雑音にしか聞こえないということであります。で、そういう気持ちでガラテヤ書を書いた。じゃあヘブル書はどういう気持ちで書いているのかというとね、ヘブル書の著者が使徒パウロであるという確証はありません。まあ、私たちは、まあ、おそらくアポロが書いたんではないかなっていうふうにも思いますけど、使徒パウロである説も別に否定するつもりはありませんし、まあ、2000年間著者不明っていうのがね、ずっと続いておりますので、2000年目にしてですね、ついにこの著者名が分かったっていう天才が現れたら、その天才を信じる必要はないと思いますね。2000年間数えきれない人たち、何十億何百億何千億っていう人たちが、その天才たちがね、キリスト教の神学者とか伝道者だとか教会だとか、まあ探っていって分かんなかったんだから、分かるわけがないんですよね。これこそ親切だって言ったって分かるわけがない。だからそういう目新しい教えに飛びつくのはやめた方がいいです。聖書においてもそうなんだから、教会や宗教団体においてもそうです。だから目新しいもの、目新しい教え、私たちもう17年間ぐらいやってるかな、別に誇れた年数でも何でもないですけどね、ただ年数だけ見るんじゃなくて、中身で、まあ、相当苦労 してきましたですね。パッと見そのコロナ禍があったからスタイルはリアルからオンラインになったっていうだけの話であってね、お金がないからスペースをやってるっていうね、 X のスペースをやってるっていうだけでね、別に何もこう一律的な研究を強制してるわけで、まあ、他の教会とまあほとんど9割ぐらいの教会強制ですけどね、あんまりおすすめすることはできない。まあお金に余裕がある人はそういう立派な教会堂が聖堂があるような教会に行って、ね、月々いくらっていうふうにね、捧げたいっていう、まあ、物好きな方々が多いと思うんですけど、まあ私はちょっとすごく貧乏だった時期があって、それでも捧げなさいっていうふうに言われてね、すごくもう圧迫を感じたんですよね。ハラスメントを感じたんですよ、すごくね、エコノミックハラスメントっていうんですかね、こういうのね、よくわかりませんけどね、だからもうね、教会っていうのは逆にイエス様、その教会の原型っていうのはイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストの教会であり、イエス・キリストがのものであり、イエス・キリストがお立てになるわけですから、建物じゃないですよ。キリスト者の愛のつながりを深くするっていうのが教会なんですよ。それにオンラインもリアルもあったもんじゃないということは金が、ね、常々言っているわけでありますね。で、ガラテヤ書においてはそのように、その愛、神の愛の心で異なる教えから救い出すためにね、手紙を急いで書いて、非常に攻撃的な言葉を持ってしてね、パウロにしては結構劇場をあらわにしてね、急いで書いた手紙であります。しかしヘブル書においてはですね、使徒パウロか使徒アポロなのかよく分かりませんけれども、まあ少なくとも使徒です。その使徒を呼び使徒の弟子でしょうね。その使徒が、どういう思いで書いたかというと、教えの問題であります。ガラテヤ書と違って間違った教えっていう問題も常どんな書簡にもね、触れられてることではありますけれども、それよりもですね、教会のキリスト者たちがですね、信仰の基礎にとどまって信仰の神秘や信仰の発展させていく、強化させていく、 ことに関心がなかった、あるいはそういう一歩を踏み出そうとしなかったことに対して、救われてキリスト者になったらもういいやと、そんな生ぬるい状態に対して喝を入れるために、あなた方はそんな状態では福音っていうのは全然分かってませんよ、信仰っていうのは全然分かってませんよいうことを結構旧約聖書と引用しながらですね、ある意味では新約聖書と旧約聖書のつなぎとなるような文書として、手紙として書かれたものであります。だから面白いでしょ、その信仰が停滞している、キリスト者がそのような状態にある、教会がそのような状態にある、そんな時に旧約聖書を持ってそれを正していくっていう。これまでですね、キリストに対する信仰の発展と強化に関して、こうやってキリストに対する信仰から、堕落してしまう、落ちてしまうことへの、ヘブル書著者による警告を通してですね、神がどんなに愛と恵みに満ちたお方であり、堕落から守ってくださっているのかを学びました。まずは復習からです。でちょっと3点ですね、御言葉を引用しながら言いますけれども、第一は、神は信仰者を導き信仰を完成させてくださるということです。ピリピ書の1章の6節ですね、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。良い、私たちのうちで良い働きを始められた方って何ですか、その良い働きって何ですか、まず信仰なんですよ。信仰抜きの良い働きなんていうのは、単なる善行を積むっていうようなね、異教的な考え方です。善行を積んだらじゃあね、善行序列みたいな感じでね、天国においてね、ヒエラルキーの中で、そうやってこう上下関係決まるんですか？天国行ってまでさ、大企業みたいなところに所属するなんて嫌でしょ？そんな教団教派のね、組織的な体制に組み込まれるの、好きな人います？いや、これが常識だからっていうふうに教えられてるから、あんまり問題意識持ってない方々もたくさんいるかもしれませんけど、私はごめん、こう思いたいね。すごく大きな教会所属してましたけど、そこを出た時に自分自身がいかに洗脳されてたかっていう、よくわかりました。いかに経済が搾取され、自分の生活が切り詰めなければならなかったのかとかね。いろんなその信仰者の方々のアドバイスもあったけれどもね。それはそれで感謝して受け止めるべきものは取捨選択して受け止めました。大きな教会で多くの交わりで触れることで多くの証に触れることができる。多くの証に触れることができれば、唯一絶対永遠不変なるイエス・キリストの福音理解が深められるのは、これはもう至極当然でございます。だからそういう意味では良かった。福音理解を深めるには良かった。しかし、組織の一員としてこうしなければいけない、ああしなければいけない、それがイコール信仰の評価につながっていくっていうシステムは、日本の教会はほとんどそういうのを取っておりますけれども、これやめなきゃ、まずもう教会に人来ることはないんじゃないかなって。だっておじいちゃんおばあちゃんばっかりだし、説教者を育てる進学校っていうところも、今の時代ですよ、10年前ぐらいまではよくわからなかったけれども、今の時代もう続々ともういないですからね、新入生がね。いたとしても、もう毎年一桁、1人とか2人とか、多くて10人とか7、8人とかね。だからもう教団教派、どういう伝統的なところでも先行きはやばいから、教会が統廃合されたりとかね、修道会が潰れたりとか、単立の教会になってくると独立採算制になりますから、経済が維持できなくなっちゃって、でも街道だけは立派だから、固定資産税が払えなくなっちゃって、もうこれは解散するしかないかみたいなことにもなっておりますね。またやっぱりその福音を伝える、そういう教える教師たちに支払う生活費やね、宣教費っていうものも、もう皆さんが貧しい社会になってしまって、格差社会になってしまったんでね、もう現実的にこう不可能ですよね。もうやっぱじゃあ何が正解かって言ったら、やっぱ聖書に戻って それぞれの家で訓練された方々が家庭集会開くなり家の教会を開いてね、もう街道主義をやめることですよ。だって初代のエルサレム あのユダヤ人キリスト者たちもエルサレム神殿追放されましたからね。だから今までの千数百年がすごく良かった、優遇されてきたっていうだけであってね、キリスト教なんてどこの国家でも非公認だったんだから、4世紀まではね。だからお金がなかったから肩コンベって言うでしょ、地下に潜ってね、洞窟とかで礼拝してたの、秘密裏に。見つかったら処刑ですよ。見つかったらコロッセムでライオンで食べられるっていうのがキリスト教だったんです。つまり、キリスト教徒になるっていうことは、イエス様のために死んでもいいっていう覚悟がなければ、洗礼を執行しなかったんですよ。当時の教会っていうのは。その後国教になっちゃって、まあ、民主主義の基盤となるキリスト教思想っていうことになってしまったから、危機感が全く教会にはないけれども、平気で宗教法人登記なんかするでしょ。一発では、戦争状態とかさ、いろいろな大戦が起きた時にね、まあ、第二次世界大戦が象徴ですけどもね、同じこと起きますよ。自分の所属しているところで全部情報管理されてるから、いつどこで逮捕されるか、キリスト者っていう理由で。お前がそれをね、国家のね方針と聖書どっちが大切なんだって言われてね、まあ自分の実体験ではありますけどね、信仰捨てる人の方が多いですよ現状。主の教えよりも仲間を裏切ったり、ね、礼拝をやめたり、いや別に一緒に集まるのが辛いっていう、お金もないとか、まあ、私も難病者ですから、体力がないとか病気がつらい、コミュ障であるっていうのもすごく立派な理由ですよ。そうであるならばね、まあオンラインでもいいじゃないですか。それすらもね、いやいやめんどくさいって言ったら、まあもうどうしようもないですけども、まあ前回も前々回も言ってますけどね、時の共有っていうのが礼拝はすごく重要なんですよ。いつだってどこだってポッドキャストとか、あるいはその SNS ですね、一般で、まあ、YouTube とかもあるじゃないですか。それでこう録画されたものなんて、あれ復習で使うものであってね、御言葉を聞き逃した、ね、まあ、聞き直そうっていうことでねやるようなものであってね、礼拝というのは基本的に他のキリスト者たちと現在時間の共有をして同じ時間を捧げていく、自分の時間というのは命と直結してますよね。寿命っていうぐらいなんですから、命の時間を削ってキリスト様にね、と一緒にね、神様を礼拝、キリストによって礼拝をしていく。そしたら神様はその自分たちの自分自身を捧げるという行為に、キリストを通して自分自身を捧げるという礼拝行為、まあミサでもいいですよ、どっちでもいいですけども、その行為に対してキリストを心から信頼していればその行為をね良しとしてくださるわけだから、善行を積むんじゃなくてキリストの犠牲に対する心からの真実を尽くした愛があれば神はそれを受け入れられる、それを信仰というのであります。だから信仰がないのに礼拝をしたら、それも礼拝早く終わってくんないかなって話になるわけですよね。でもこの礼拝の限られた時間の中でね、それが短かろうが長かろうが、特に御言葉の時間の時に、いつどこで聖霊様が、あるいは神様が、キリストが、私三位一体の神がね、私自身に語りかけられるかわからないじゃないですか。それからその次の日以降、御言葉をずっと何回も聞き続けてですね、隙間時間でもいいですよ、復習ですから。礼拝当日はね、一緒にリアルタイムでっていう話にはなりますけどもね、復習の時にその聞き逃したところから、ああなんか語られてるなと、天上のことが語られているわけです、天上から語られてるわけですから、地上の諸問題に対してね、自分の心の問題に関してもそうですよ。信仰の悩みについて悩む人も最近 あんま少なくなってきてるけども、あの信仰の悩みはですね、心理的なあのしょなんていうかな、その病気と混同する人すごく多くなりましたね。これは人間観の問題で、人間が霊性ですね、キリストを信じるところである霊性というものと、心、心理学の対象としての心、そして肉体、この3要素によって連結して創造されているという人間観が失われたせいだと思っております。いや、霊性とね、心理学の対象としての心は同じものだっていうのがね、結構長く続いた考え方の一つでもあります。ここ500年間ぐらいはそんな考え方が主流だったんじゃないかと思われますが、最近になって発達障害とか知的障害とか精神障害が注目されてね、礼拝の中でもやっぱり症状を抑えられなくて声を出してしまう人たちとかがもう多数出始めてきたんですよね。キリスト者のお子様たちの中でね、とかね、あるいは訪問礼拝中礼拝をしたいっていう方々の中で、私もちょっとね知り合いの神学者いるんですけれども、まあそういうところでお話をするとですね、まあもともとは私は心と、まあ、霊魂っていうぐらいだから、ね、霊性と心は同じものであってね、そしてそれと体の二元論としての人間観しか持ってなかったけど、実際にやっぱり知的障害者のあの状態を見ていても、それでもイエスも信じてる、それでも洗礼受けてる、まあそのお手伝いは親がするわけですけど、でも明らかに施設にいる神様を知らない知的障害者の方々や発達障害者の方々と礼拝に来ているそういう方々、喜びが違う。明らかにやっぱりその神学者であり牧師である私が見ても、救われてるっていうのがよくわかる。神様を感じている、味わってる、喜びに満たされてる、顔見りゃわかる。イエス様を信じる前と後でも全然違う。声が出ても、礼拝中声が出てるから録音することはできないけれども、ね、他の教会みたいにいくらでも録音してるところもある。私たちのところも、まあ、そういう知的障害者の方々がまだ来られていないのでね、発達障害の方々は、まあ、いた時ありましたけど、まあ、その理性をコントロールできない、発声をコントロールすることができない方々は、まあ、いないのでね、録音はできる恵みに扱っておりますけどね。こんなの恵みですよ。 YouTube に当たり前のように礼拝や説教あげられている、まあ、私たちもそのポッドキャストであげてますけどね、当たり前だと考えちゃダメ。それをもってしてね、全国つつ裏裏どこに住んでてもどんな時間でも聞けると思うことが当たり前だと思っちゃダメ。それやりたくても、そうやって一人の魂でも救いたいと思っている教会がたくさんあるんです。だけど教会の中に知的障害者が一人いたら録音できないから、それできないんですよ。伝道したくても伝道できない、このものがもどかしさ。そのために牧師になった、そのために伝道者になった、それで人が救われないなんて言ってたらね、例えば私たち食べるためにサラリーマンになったと、営業職になりました、総務部にね任命されましたと、働くことになったけれども、お給料が出ない、ボーナスがカットされる、福利厚生が投資の失敗でね、運営の失敗でね出ないと、年金が出ないと、なんていうようなことになったらどうします。私たち狼狽するでしょ、やっぱりね。その状況下の中で学業に専念してたらその学校倒産しちゃって、卒業できなくなっちゃったなって話もある。卒業してからすぐ廃校になっちゃったなっていう話も最近ニュースで多く見かけますね。だからそういう中で一番頼れるものっていうのはね、学校でも職場でもお金でもないしね、何でもないんですよね。自分が自分として本当の意味で生きていくために神様を信じるこの土台っていうものがね、絶対に必要なわけですよね。良い働きってのは信仰から全て出てくるんです。キリストを信じて良い働きを始めることができるし、そしてある特定の期日まで、キリストが再び来られる時までに神様が、自分じゃないですよ、自分で良い働きをして自分で完成するんじゃなくて、神様が良い働きである信仰を与え、 良い働きを信仰の泉から生じさせ、それを完成にさせてくださる。こういう神理解、人間理解というものをきちんと持っておくことが必要です。そうじゃないと、世界で、この世界で生きる時の、秩序っていうものが、内面においても、環境面においてもね、対人関係においてもね、なかなか難しくなってしまうんですね。で、2番目ですね。神は信仰者を決して手放さないということでありますね。これ重要ですね。重要だけれども、まあこれは本当にね、御言葉を味わうだけにしましょう。ヨハネの福音書10章28から29節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に、いいですか、永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんって、こう明記されているのに、どれだけのキリスト者たちが信仰の不安定さに、悩んでいるのか。冷静と心理状況を混同しているのか、嘆かわしいことです。書いてるじゃないですか、ね、キリストを信じる者は永遠の命が与えられ、永遠の命っていうのは決して滅びることがないということなんです。逆説的に言ったら永遠に決して滅びることがない。そしてもう一つ、永遠の命の定義は逆説的に、誰もキリストから、信仰者を、奪い去ることはできないということですね。そういう信仰を持って使徒パウロはガラテヤ書を書いたわけですよね。ヘブル書の著者も単なる信仰の幼子にとどまってるんじゃなくて、そこからさらに成熟して発展していこうね。だって神様が信仰である、良い働きである信仰を始め、それを完成させるお方なんだからって鼓舞してるわけ。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。これが動機ですよ。なんで私と一緒にいるの、なんで私のことはこんなにひどいのに愛してくれるの、優しくしてくれるの、ほっといてちょうだいという人いますね、いっぱいね。神様との関係でもそうであります。もう私はね、愛さんにふさわしくないものじゃないですか。ヨナ書を読めばわかりますね。逃げましたよね。モーセもそうです。イスラエルの民を救えって言ってね、私にはできないです、ああ誰か他の人を使わせてくださいって。もう聖書を見ればね、弱い人だらけですよ。強い人なんてどこにいるんですか。神様が大好きな人は強い人じゃないですよ。よかったね。弱い人、弱さの極みにある人、砕かれた人、ちりはいに等しい人、問題があろうがなかろうがそんなのは関係ない。金があろうがなかろうがそんなのも関係ないですよ。ね。マンションとか家が持ち家であるか、借家であるか、車持ってるかどうか、そういうのも関係ないですよ。心の中で私は誰かに愛されたい、救われたい、この罪の力から解放されたいと思っている者たち全ての神様ですよ。だから教会の中でも立場や地位や経済力やね、所有物によってエコひいきしてはいけませんって言ってるのは、神様がごひいきしない神様をし、だからですよ。そういう信じ合ってる者同士が、その公正な、公平で公正な神様の、愛をね、実践するにあたってね、エコひいきみたいなことでね、ねじ曲げてはいけないっていうのはね、そういうことですよ。だけど最初は神様がどのようなお方であるかってことを知り、信頼するっていうことですよね。神様がなんで私たちを、が、どんなにもう本当にひどいことしてもね、決して滅びることはないし、キリストから奪い去られることはないって約束してくださるから、その動機は神様が私たちのことを全てに勝って大切な存在として抱きしめてくださってるからですよ。だからイエス様、大胆に誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません、キリストから手ね、奪い去ることもできないし、父なる神様の手からも奪い去ることはできませんって言って、こう三位一体を示唆してる。この奪い去ることはできないという御言葉の力を私たちが骨身に染みる、染みさせるお方は誰かというと聖霊様です。だから登場人物は、登場人物って人間じゃないけどね、父なる神様とイエス様が同格に語られてる御言葉で、結構ね。じゃ、聖霊様は、ちょっとなんかね、 隠れてるんじゃないか。そうです、聖霊様はご自身の栄光ではなくて絶えずキリストの栄光、神の栄光を求める方だから、謙遜なお方なんですよ。だから私たちがキリストを信じる、父なる神様の愛に酔いしれる、そういうことをさせてくださる方が聖霊なる神様。だから私たちは自然に聖書を読んでるとですね、まともな正当的な聖書を読んでる限りはね、教理の違いがあるかもしれない、教派のね公認聖書の違いはあるかもしれない、しかしどんな聖書であったともまともな聖書を読んでれば自然に三位一体の神が聖書の神であるっていうことが身についてくるんですよ。で、その身につき方の強度に関しては各教会の説教者だとか、あるいはその聖書研究のね現場において教える賜物がある人たちが、きちんと教えてるかどうかにもよります。残念ながら教える力が弱い教会もあれば、教える力が強い教会もあります、人それぞれ自分はもっと教えられたいっていうようになったらば、そういう教会祈るのも一つの手だし、教えられたくないってもう死んでいいやっていうちょっと言い過ぎかもしれないですけどね、シンプルな信仰でもいいですって、難しいこと私ちょっとダメなんでっていうんだったら、ゆるふわなところでもいいんじゃないでしょうかね。私たちはその両方をね人それぞれにね求めがあれば提供するし、求めがなければね、まあ礼拝だけでいいんじゃないの、聖書公開だけでいいんじゃないの、聞き逃したらねポッドキャストとかもあるから、まあだけどもなるべくオンラインでつながろうねみたいなね、いうような感じはしております、3番目、神様は信仰者をつまずきから守ってくださるということですね、ユダ書のですね、24節から25節です、ね、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に私たちの主イエスキリストを通して栄光威厳支配権威が永遠の昔も今もいよいよ限りなくありますようにアーメンと、書かれております。まず信仰っていうことですね。そして、そこから飛んですぐ信仰かつまずきかって考えると病的になります。霊的スランプにすぐ落ちります、ね、信仰という意味でピリピ書の1章6節からすぐ飛んでユダ書の24節から25節行くとですね、信仰かつまずきかって言ってもう悩んじゃいますね。いや、悩まない方はもっと霊性が深くなればっていうふうに思います。で、悩むこと自体は何もね悪いことじゃないんです。教会の中で悩んでる人たちをね煙たがる風潮あるかもしれないけどね、悩んでる方こそが神の印ですよ。その人にきちんと福音の真理を提示してね、自分自身の救いの証を提示してね、神の証をその人に与えていくのが教会なんですよ。そういう悩んでる人、困ってる人を排斥する、追い出すとか、まあ私は追い出された方ですけどね、まあ、とある教会からね、悩んでて困ってて、ね、助けてくださいって言っただけですよ。私は病気の件で少しねこういうことがあるんです、それ絶対教会員に言ったらダメだよって、こうですよ、伝道者に言ったらダメだよって、それ言ったらね、そういう人、そういう病者からね、その詳しい 病名聞かずですよ、そういう 病者からねトラウマを持った、まあ、なんかこう喧嘩でねされてしまってなんか殴られた経験があるらしいですね、その伝道者、そういうトラウマに持ってるからね、絶対言わないように、おかしいですよそんなの、ね、伝道者なんてのは殴られてなんぼのもんですよ、こんな司祭であろうが牧師であろうが、私だってそうですよ。オンラインかもしれないけれども、LINE だとかね、つながり持つでしょ。そしたらね、そこまでの信頼関係を持ってくると、まあ、DV とか彼氏から受けてる人がいるわけですよ。そういう人がですね、パスコードを突破してね、彼女から携帯をね、スマホを奪って、こっちに対して、土星罵声を浴びせてね、まあ、だって、着信したら、その、女性のね、姉妹の、私たちの教会員のね、メンバーの名前なんですもん。出てみたらね、暴力彼氏であるなんて。 他県ですから、すぐ助けに行くことできないですよ、ね、だけれども、まあ、できる限りのことをするということでね、まあ、法律的な知識を駆使したりとかですね、いろんな手を使ってね、このままだとあなたやばいことになりますよって一歩も引かなかったですけどもね、それが教会のやることじゃないですか。いや別にその伝道者だけじゃなくて、そこに集まる人たちが人たった一人拒っている、誰かから攻撃されているというのであるならば、それを守ってあげる、祈ってるよとかつって肩にポンを置くだけじゃダメですよ。それは当たり前のことなんです。そんな当たり前のことを祈ってるよっていうことを言うことによって、この世で祈りの報いを受けてどうするっていうんですか。陰で祈ってることを知られないようにして優しくする、これが愛ですよ。でそういう攻撃者から自分ができることをしていく、ね、パスコードに関する、まあ、インターネットに関する、 SNS に関する知見があるとするならば、そういう常識をですね、その人に教えてあげるっていう人がいてもいいじゃないですか。なんで伝道者だけに全部頼るんだ。キリストの体全員が、そのたった一回 SNS でね、オンラインでつながった人が、例えば DM でこういう問題があって、こんな自分でも大丈夫でしょうか言ってきたら、そこでもうね、つながり誕生ですよ。でその後でね、2回目の DM が来てさ、こういうことで困ってるんですけれども、どうすればいいでしょうかなんていうふうになったらさ、もう教会扱いですよ。もうそんなのね、制度はないけどね、うちらにはね、愛するのに制度なんて、席なんて必要ないじゃないですか。そんな本来はその当該地域の教会の伝道師なり、役員会なりね、そういう人たちが警察と相談してやるべき事柄なんです。でも今やこういう SNS の時代で、なかなかそういうところで動きが鈍くてね、対応されないことが多い。なので私は途中からですね、あんまりそのまあ向こうが望めばあれですけどね、教会紹介ばっかりしてたんですよね、遠いところはね。だけどまあその当該地域の教会にね、合わなかったってね、だって金は取られるわね、遠いわ、交通費かかるわ、食費はかかるわっつってね、もう何から何まで搾取されますからね、人間関係がドハマりしたっていうんだったらね、そういうところでお世話になることもあるかもしれないけどね。でもどういうことがあったとしてもね、ヨハネの福音書から、10章の28から29節から学べることは、神は信仰者を決して手放さない。だから信じることつまずくことの間に、この神は手放さない。そして私たち教会も、神が手放さない人をどうして私たちが手放して良いものだろうかと、たった一人でも時の声を上げる人がいたら、それがね、メンバーの方であったとしても、スタッフの方であったとしても、誰だっていいんですよ。神様は私たち全員をお持ちになる。でもたった一人が、今のこの状況ではね、この人のことを放置するのはね、でせっかく礼拝に来てくださった、せっかくスペースで一緒に祈ったこともある、自己紹介もされたことがある人がね、こんなに辛い思いしてるっていうことが分かった時点で、祈ることは当たり前だけれどもね、何か私たちにできることないだろうかって、誰か接触できる人、一番仲いい人は誰みたいな感じですね。これもね、教会のすごくその信仰を助けるという意味でのね、存在意義ですよ。私たち一人で信仰生活を送ることができないから、こうやって集まってんだから。一人でやるってことは、 YouTube 見るってことも一人ぼっちですよ。そんな、だからリアルタイムが重要だって、ライブ配信が重要だっていうことですよね。で私はなんでこんなことを別にその発明したってわけじゃないですよ。いくらでもいるでしょ、こんなのね。コロナ禍にあたってね、どんな教会も金があるからね、 YouTube チャンネル、私たちは金がないから YouTube チャンネル開設してないだけでね。でも私は、これもう20年前ぐらいかな、その病棟で入院したことがあってね、まあ、閉じ込められたことがあったわけですね、誤診でね。その中で数年間にわたる閉じ込めの中でですね、当時所属してたその大教会のね、そこいいとこだったんですけどね、悪いとこもあったけど、ずっ とその説教 の, あのメッセージデータをですね送ってくださったわけですね。2週間に1回はこう手紙でね祈りの言葉をね書いてスタッフが送ってくれたわけですね。もうあのもう暗記するぐらい聞きましたですね、それね。ずっとやることないから本当に、ね、薬は効かないしね。そういう不条理なあの苦しみにあった時にですね、頼るはもう御言葉だけ、神の言葉だけ、イエス様だけで、自分の方がイエス様に神様に頼ってると思ったら逆だ、逆である。いつもこの逆転が起きるのが信仰生活の醍醐味ですよ。実は神様の方が私の方を信用してくださっていた、決してつまずかないように守ってくださって、神様が引き寄せて神様の御胸にね私が飛び込むことができることを許してくださった。神様は私たちのことを、私のことを愛して愛して愛して絶対に手放してくる、手放したくないという気持ちマックスなんですよ。私たちがそういうふうに思うのも信頼ではあります。しかしその信頼の極地に実は神の愛の、私たちを絶対に手放したくない愛があるからこそ、信仰もつまずきも神様に委ねてキリストの残された平安に預かるという、まあ、こういう構図になっております。でこれが、まあ、ここまでがまあ復習なんですが、しかしながらですね、以前学んだ信仰のこれらの基礎において、これ基礎ですよ、基礎、この基礎においてすら一つの説教ができるぐらいですけどね、私たちはその先を歩まねばならない。なぜかというと、ヘブル書がそういう構造になってるからですよ。その基礎からさらに発展強化していこう、進んでいこう、神様が許されるならば進んでいこうって、ヘブル書と一緒にね、信仰の基礎から前進しようとしてるからです。でもどうですか、現代の宗教界ではここまでが終わりでしょ、ね、信仰とつまずき、信仰というテーマ、つまずきというテーマ、神様が愛で決して手放さないという、また3本のストックができますわこれね。だから本当に教えられる福音の真理を伝えられるっていうことはね、聖書をただ解釈してね主題説教すればいいっていうものじゃなくてね、まあ説教者であれ教会員であれね、まあその制度を取っていない、まあ、メンバーシップのところであったとしてもね、仲間同士であれね、本当にこう学べば学ぶほど、尽きることがないわけです、福音っていうのは。福音はここまで信じたからもうエッセンスは掴んだって、そこからスタートなんだって。でその、まあ、最たる例っていうのが使徒信条ですね。もう使徒信条を公開してね、教理説教するっていうこともすごくね重要ですよ。キリスト論がすごい強いですからね、使徒信条っていうのはね、まあ、大体8世紀ぐらいに成立したと言われてますけどもね、教会の西方教会の、まあ、カトリックプロテスタントの、まあ、ある意味では福音理解の極地ではありますね、福音の基礎であります。でこの、信仰の基礎、福音の基礎においてね、しかしながら私たちはやはり認めなければいけない、神に対する信仰に関して私たちはそれら3つのことを、先ほどね御言葉を引用しながら言ったけど、徹底的に信仰の基礎、福音の基礎においてね、弱くて無力なものなのであるということをね、それを抜きにして先に進むことできないですよ、ね、信仰の基礎から信仰の奥義、信仰の神秘へと成熟した者たちだって、信仰の基礎という土台は信仰の初心者と違ってね、もっと頑丈に学んでるわけですから。だから信仰の基礎がね大切じゃないんだっていうことじゃなくて、単なる通過点だって言ってんじゃなくて、スタート地点ほど大切なものはないって。例えばその陸上でね、あるでしょ、長距離走とかでね、でそのスタートでつまずいたらね、それ取り戻すことほとんど無理ですよね。で何回かやったらあれアウトになるでしょ、きっとね、確かね。信仰も同じですよ、信仰の基礎、私たち一人一人がどのような基礎を持っているのかは知らないけれども、ね、自分自身のことしかわからないけれども、それを教会の中で共有し合ってってね、 お互いに足りない部分を補っていくために、まあ、説教の部分はかなりその教えるっていう側面が強いですからね。まあその足りないところがあったら補填してもらう、まあ、分かってるところがあればまあ別にね、まあ、復習っていう意味でね、ああなるほどなるほど分かる分かるっていうところでいいんじゃないでしょうか。ただ分からないところもね、あった、ああこういう見方はしたことなかったなと、知ってたつもりではあったけれどもそういう視点はなかったというのであればね、まあ奉仕は成功っていうかね、用いられたっていうふうには思っています。まあ成功も失敗もないんですけど、ヘブル書の11章の6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者に報いてくださる方であることを信じなければならないのですと書かれています。信仰の定義の箇所でもありますけれども、神がご自分を求める者には報いてくださるの、まあこのご自分を求める者にはって書いてますね。神の存在を信じるだけではない、神は報いてくださる方と信じることが信仰だって言ってるんですけど、これは以前ですね学んだ内容であります。でもここでね、ご自分を求める者っていう条件がついております。この求めるという言葉はギリシャ語でですね、エクジテオっていう動詞なんですね。言っちゃえばですね、まあ普通に、まあ同じ意味といえば同じ意味なんですけど、探し求めるとか、探求するとか、言ってしまえばとことん追求するっていう強い意味なんですよ。やわな意味じゃない。単に求めるっていうふうに言ったら、神がご自分を求める者には報いてくださる方には、どのを信じなければいけないんですっていうふうに小綺麗に訳すことはできますけれども、ギリシャ語はもっとドロドロしてます。すごい強い言葉です。神はご自身をとことん追求する者には報いてくださる。じゃあとことん追求しないで生ぬるい求め方をしている者にはおら知らんっていうことですよ。まあそういう読み方もあるということでね。ところがですね、まあそれを抑えた上でですよ、神がご自分を求める者には報いてくださる方、とことん求める者には報いてくださる方、しかしローマ書では正反対の意味で使われているんですね。同じ言葉が文脈なんですけど、ローマ書の3章11節、悟る者はいない、神を求める者はいない。どうすんだこれって。これ神を求めるのを求めるはエクジテオっていう同じ言葉なんですよ。神をとことん求める者はいないってローマ書の3章11節で一方で書かれ、ヘブル書の、11章の6節には、神はがご自分を求める者にはとことん求める者には報いてくださる方、一方で神を探求する者でなきゃならず、他方で神を探求する者はいないと断言されてるわけですよ。この聖書解釈の袋小路からどう聖書を読めば、どう福音、であるイエス・キリストの声を聞いていけばよいのだろうかということを、本来教会やキリスト者から教えられなきゃいけないの、私たちは。だけどこういうことを聞いたことはおそらく初めてだと思います。皆さん、ギリシャ語も交えて、求める者はいないと書いてあるにもかかわらず、ヘブル書では求めるものでなければいけない、こういうことを説教しないからキリスト者の信仰がだだ下がりするんですよ。 SNS 程度のね、ポスト程度の信仰のね、文章になっちゃうわけ。軽いファーストフードみたいな文章になっちゃうわけ。自分では深いこと語ってるつもりでいたとしてもね、まあ私も大したこと書いてないけど、奉仕になれば別ですよ。でこういうことを私は数百人の説教者から説教を聞いてきて、そういう仕事してたんでね、そういう仕事もしてたんで、伝道者になる前にですね、いろんな人を取材してきましたけどね、そのために説教聞いてきましたけど、ただの一度も聞いたことがありません。だからどれだけ説教者が神の言葉のそういう、一見相矛盾することを福音で統合していくっていう語ることが、そういう語りができないか、ナラティブができないかっていうことを確認してきました。でも私はそういうところが分からないと信仰が維持できないっていうふうにいつも苦しんでました。仕事中ね、キリスト教界隈でいろんな説教聞いてきて、いろんな教派の説教聞いてきてね、本って仲介書もいっぱいありますよ、本はね。 信仰書から神学書から仲介書から何から何まで、まあ、ほぼほぼ揃っております。古代教父の著作も揃っております。しかし現代神学もあるけれども、そういうことを書いて教えてくれる人、まあちょっとある意味では簡単っちゃ簡単なんだけど、その簡単なふりして結構答えを与えてくれない問題に関して、あの一つずつでもいいから教会行けば、ああ気づきが与えられるんだ、教えられるんだっていうことがあればね、もうそれがオンラインであれリアルであれね、もう教会付けになるって、絶対にキリスト付けになりますよ。いちいちそういうところで新しい聖書からの福音の教理をね、あの学んでいく。教理って何か、キリストをどのようなお方であるかということを信じる枠組みのことです。ただキリストを信頼するということでもいいんですよ。だけどその信頼っていうのは幼子の信頼です。さらにこの地上の人生、まだ命ある限りはね、もっとその幼子のとしての信頼を体系化していきたい。分裂を生まない程度に体系化していきたい。神の愛の枠組みの中でゆるふわな感じで、あの解釈していきたい。つまり聖書の語られているあの福音の奥義っていうものを言語化して信仰者として理解していきたい。そしたら何が起きる？福音を伝えたいと思うじゃないですか。愛するとか許すっていう言葉の意味合いが言語化できたら、ね、そういう霊的な言葉が言語化できたらね、すごく分かりやすい信仰生活になるじゃないですか。なんで正反対のことが袋小路になっちゃうじゃないですか。解く鍵はヨハネの福音書16章の23から24節。その日にはあなた方、私には何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方、私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい。なんかね、つながり始めてきたでしょ。求めなさい。そうすれば来ます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。神を探し、とことん探し求めるものとしての私たちの中にはね、何もそういう探求心っていうのはね、もともとローマ書の3章11節で書かれているように存在しなかったんです。それを存在するって最初の段階で順番、教理っていうのは順番が大切だからね。順番の問題としてね、罪ある人間がキリスト抜きで神様の望みなくしてね、あの神をとことん探求する心がね、あのいるだなんていう教えはね、あの聖書の教えではないんです。少なくとも使徒パウロの、あの教義にはあの知らないということですよね。でもあの使徒パウロははっきりと教義の、あの信仰の枠組みとしての教義教理のね、第一段階として神をとことん探し求める者はいないほどの罪人が我らであるというところから出発せよということです。しかしここからが福音の教えの流れに第二段階に入るんですけどね。主なるイエス・キリストだけが神の御子として父をご自身の名で求めてくださった、とことん追求してくださった、探求してくださった唯一の方なんです。故に第3段階目、神を求める、神を探求する、神をとことん追求するとはキリストの御名によって可能となる。キリストを信頼して掲示される、明らかにされる、そして喜びが増す。そのような知恵や知識を与えられた時の喜びったらないですよ。キリストを信じて祈るというのはそういうことなんですよ。まあ、最近もね、教会の関係者の方がね、あのこういう御言葉があって、ああいう御言葉があって、なんかつながらなかったんだけど、でもね、あの気づきが与えられて、その気づきをもってして聖書の御言葉がキリストに、どちらの御言葉もキリストと一致する御言葉なんだなって分かったから、すごく嬉しいんだってことを証ししてくれました。まあ証しっていうか、ただの日常会話だけどね。別に証を立てるなんて、そんなね、まあ便宜上説教ではそういうふうに言いますけども、日常会話、日常言語でいいじゃないですか、ね、そういう感じで、あの喋っていけばいいと思いますね。だから私たちはキリストのみんなによって、あのキリストを信じて祈っていくならば、神をとことん追求するように神様は見てくださるっていうことです。だから願いを叶えてくださる。私たちの喜びが個人としてではなくて、共同体として喜びを満たしてくださる。次に、 神様は報いてくださる方だと書いてありますけど、ここはですね、ギリシャ語のミスサポドティスっていう言葉が使われている、報酬を与える、主体者に関する男性名詞ですね。これはね、賃金を支払う人っていう意味です。善にせよ悪にせよ当然その結果を受けなければならないものという意味です。で、この、ミスサポドティスっていうね、賃金を支払う人という男性名詞が女性名詞に変換するとですね、報酬の中身とか、内容とか報酬の結果という意味になります。ヘブル書の10章の、10章の、32節から36節ですね、あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい。あざけられ苦しい目に表され、見せ物にされたこともあれば、このような目にあった人たちの同志となったこともあります。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。これですよね、これはミスサポドシアという言葉でね、女性名詞ですね、報酬そのもののこと、報いそのもののことを言います。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですってこと、ね、神様はキリストに対する信仰を守り続けている者たち、すなわち私たちに当然支払われるべき報酬、直訳すると賃金を与えてくださるお方なのであります。報いを与えてくださるお方なのであります。それはご利益宗教とは違いますよ。自分のニーズが必ず叶えられるっていうご利益宗教とは違います。神のニーズが私たちの祈りを通して私たちのニーズとを砕く形で与えられるっていうことが、これが本当の報いであって、私たちが望むものが与えられたって、与えられてラッキーと思うだけでしょ。私たちの望みははるかに凌駕した絶大な神の無限の恵みによって与えられて、私たちのニーズとか望みとか予想をはるかにぶち壊すもの、これが神の恵みであります。神の報いでありますよ。だから諦めずにキリストのうちにとどまってね、キリストの皆によって祈って、まあ、私たちはロザリオを使いますけどね、使徒信条を宣言したり、まあ、主の祈りを祈ったり、まあアベマリアでもいいですし、まあ、主イエスキリストの皆による祈りっていうのもありますけど、支援でもいいです、まあ、そういうのをね、祈りのツールを使ってね、まあ数を数えるのにツールは必要ですので、ね、祈っていけばいいんじゃないでしょうかね。自由祈祷も挟めばいいです。定型文の祈祷だけにこだわる必要ないですね。だけど定型文の祈祷っていうのは私たちが心乱された時にすごく力を発揮します。定型文の祈祷だからといって侮っちゃいけないですよ。主の祈りっていうのはね、例えば礼拝で説教が始まる前に賛美の最初に唱えるものだっていう考えてる人たち結構いるんですよね。私もそうです。いわんや使徒信条を宣言しない教会も結構多い、まあカトリックプロテスタント合わせてですけどね。カトリックは唱えます。で、私たちは別にその教派主義を取ってませんけれども、使徒信条は取り入れておりますね、西方教会のもうあれですからね、その福音のエッセンスですからね。まあいずれにせよ諦めずにキリストの皆によってですね、祈りに祈り続けて神様の喜びを喜びましょう。さて本文には冒頭、だが愛する者たちと呼びかけられています。キリストから脱落して堕落する者たちが存在するのも、まあわずかに事実とも、言えますけれども、神はヘブル書の著者を通じてだが愛する者たちと語っておられるわけですね。だが愛する者たち、まあこうは語ってきたけれども、愛する者たちを、兄弟たちをっていうのもいいんですけど、愛する者たちって愛って言うんですよ。神に対する信仰は結局キリストの愛に支えられていることを絶えず確認しても足りないくらいであります。今までで私たちはキリスト教的堕落論とかですね、キリストから外れたらどんなにひどいことが起きるかっていうことを、学んできたわけですよ。で、それを学んできた上でですよ、だが愛する者たち、まあ、イエス様のスピリットをね、お気持ちを考えて語り直すならば、だが愛する者たち、あなた方は安心してほしい。なぜならあなたは
方は自分ではそう思っていないかもしれない。私に水一杯もくれなかったかもしれないっていう意識に苛まれされているかもしれない。牢にいた時に、ね、見舞いに来たこともなかったも訪れたこともなかったと言ってるかもしれない。だが愛する者たち、私はあなた方を、ね、心から信頼してるよ。あなた方が堕落して滅びることなんて望んでいないよ。これが福音ですよ。まあ堕落だとかね、救われないだとかね、そういう言葉がヘブル書にあるからね、ヘブル書だ、まあヘブル書は旧約聖書の知識も必要になってくるから、ヘブル書大好きっていう人にお目にかかったことはありませんけどね、私はね。今までキリスト者やってきてね、新約聖書の中で一番好きな書簡は何ですかって、ね、書物何ですかって言われた時に福音書だとかパウロ書簡だとかって言いますけどね、ヘブル書大好きって言ってきた人ね、一人も会ったことないですね。不思議ですね。うん、私も大好きって言ったことありません。でもね、こうやって皆さんと一緒にヘブル書を学んでいくと、どれだけね、福音の真髄を語ってるかってことですよ。キリストの御心をですね、これだけ開示したものはないとも言えるでしょう。それはそうです。旧約聖書と新約聖書を結びつけるほどの福音の力を持った書簡なんですから。まあそれを、まあ、ヘブル書に限らずですね、まあ、新約聖書全体、旧約聖書全体には及ばせて、聖書を神の言葉として、まあ、その読んでいくっていうのも大切なんですけど、神の言葉を福音化して、律法としてではなく福音化して、神の愛の呼びかけとして聞き続けながら礼拝をしていくと、私たちは成熟していくんですよ。私たちが霊的に成熟する、ね、手段はたった一つです。神の愛ですよ。キリストの十字架に表された神の愛ですよ。なぜか、人間だって、いや、私たちも人間だけどさ、神のことも呼ばれます、私たちは。キリスト信じてるとね。でもね、キリスト信じる前に、おぎゃーって生まれてね、ね、何年もかけて、まあ、乳を飲み、そして、まあ、そのミルクを飲み、流動食を食べさせられて、親から多くの無償の愛の奉仕ですよ。奉仕とだって言わないんですよ、親は。当然すべきこととしてね、育ててくれるわけ。その後反抗期来て、親のことなんてくたばれとかっていうふうに思うのが、私たち子供の限界であり、自分たちが子供になった時に子供からですね、見捨てられてね、お父さん臭いとか、お母さんうざいとかっていうふうに言われてね、ショック受けてうつ病になるなんて日常茶飯事の世の中なんですね。私たちの上の世代のですね、親御さんたちがですね、両親たちがどれだけ愛情深かったか、強かったかっていうことですね。うん、最近弱い親がすごく流行ってきてるので、まあ、その子供に主体性を持たせようとした結果、結構なんか友達家族みたいなものから、子供の方が親より偉いみたいな風潮があって、ちょっと聖書の家族観とは違うようになってます。なぜかというと、聖書ではエペソ書にせよ、コロサイ書にせよ、ペテロ書にせよ、子供は両親に従いなさいって、主にあってですよ。主にあって、主に与えられた信仰を妨げられることのない限りはね、例えば聖書破られたりとかさ、礼拝で、まあ、例えばその教会堂にしろ、聖堂にしろね、礼拝やミサに預かること、あるいはネットワークでね、オンラインでこういうリアルタイム礼拝をね、YouTube ならいいけど、ね、アーカイブならいいけど、録画ならいいけど、リアルタイムで参加するのはね、あかん。絶対あかんって。そういう、だったらもう従う必要ないですよ。それよりも自分自身の魂の救いの方が大切なんだから、ね、だけどそれ以外の部分においては、神様の愛においてきちんと福音を教えられた上でね、強い信仰を持って、強いキリストに対する信頼を持ってね、神の喜びを喜びとする祈りを捧げていくことによって、別にね、悔しいって歯食いしばりながらね、我慢して使える人はないですよ。喜んでできることないかなって。私最近ですね、祖父じゃないや、祖母がですね、白寿を迎えたんですね。99歳、で長生きです。すごいね。 動画を送ってって家族から言われたんで、まあその誰も一人もキリスト者なんていませんよ。だけど、あ、動画を送ってって言われたから、あの秒で返しました。もうすぐ数分、もう2分間ぐらいで撮って3分目で送信しましたですね。当日の1週間ぐらい前ですけどね。ありがとうのあの字も返ってきませんでしたけどね。その代わりなんかその祖母のあの動画の返信、ありがとうね、また来てねみたいな感じは来ました。私たちの家族は実は仲が良くないです。秘密主義です。私そういうのが嫌で、あの上京してきたんですよ、うん、なんだけれども主にあって、別にね、信仰がこの教会の働きが、ね、家族から阻害されてるわけではないんですよ。文句言われてるわけでもない。地元に帰った時に家で礼拝をしてもね、別に叱られることはないですよ。オンラインでね、リアルでも叱られることは絶対ない。その時はもう親は出払ったりしてね、尊重してくださるわけですよ。主にあって従わない理由はないから、なるべくあのありがとうありがとうって言ってこう頭下げますよ。やっぱりね、常識的な対応をします。だからあのやっぱりそのそういう家族感が失われて、だんだんだんだんその子供が全部絶対的絶対正義であるみたいなね感じになってしまうと、あの私たちが子供を、に囲まれた時とか、教会でも例えば、信仰者の初歩の教えを学んだばかりの人たちが絶対正義だなんていうようなね状況になったらやばいでしょ。そういう人たちには謙遜さを教えるべきでしょ。年配の方とか信仰の先輩者の方とかね、教師の方々がね。だからそれはどうやって成長するんですか。教会の場合では御言葉で成長する、キリストに対する信仰と愛で成長するわけです。神様からの恵みで成熟していくんですよ。みんなから愛されて許されて、そして受け入れられ抱きしめられて成長していくんですよ。今まで声をかけられなかった孤独の人が声をかけられて、愛情深い友情の中で成長していくわけです。愛の傷がね、それが家の教会であろうが、建物の教会であろうが、ネットワークの教会だろうがね、それはもうキリスト者の絆があるところ、そういう愛のつながりがあればね大丈夫なわけですよ。一般の人たちはミルクとか流動食とか母乳でね育てられるでしょ。それと同じものが霊的にね、御言葉でキリストで神様の愛によって恵みによっ て、だからそのキリストにある幼子のためにも私たちは教会を死守しなきゃいけないんですよ。そして自分自身こそがキリストにある幼子であるってことをわきまえながら成熟させていただいて、導いてもらおうって、こういう態度ですね。これ自分自戒を込めて自分自身のこととして言ってるんですよ、もちろん。いつも御言葉の前においてはね、祈らなかったら何もわからんわって、そういう思いで神様に接しなければ教えてくれないね。やっぱりね、神様もね、別に意地悪ってわけじゃなくてね、うん、神はヘブル書の著者を通して、だが愛する者たちと語っておられます。今もこの教会を通して、このヘブル書の箇所を通して皆さん方に、あるいはこの、録音されたものにアーカイブを通してですね、ポッドキャストを通して、X のね、スペースを通して、だが愛する者たちってこう語られること、自分でだが愛する者たちって言ってたらアホでしょ。神様からだが愛する者たちって聖書を通して言われている。神に対する信仰は結局ですね、キリストの愛に支えられていることを絶えず確認しても確認しても確認しても足りないくらいです。だから新明記31章の6節、その愛に支えられて初めて信仰者として強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるから、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと、この見捨てない根拠っていうものがね、書かれているわけでありますね。神の言葉は堕落の危険性を警告した直後にですね、今までその堕落の危険性をずっとこう公開してきました。返す刀で私たちはこのようには言っていますけれども、堕落の危険性に触れてはいますが、 あの愛するあなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信していますと、まあこう断言してるわけです。キリストに対する信仰につまずき落ちて堕落してしまうことの破滅について、語ってきましたし、語ってもいますけれども、ヘブル書はね、キリストを聖霊によって信じている私たちに関しては、だが愛する者たちと語りかけ、もっと良いこと、救いにつながることを確信して良いのだよっていうふうに励ますのが目的であって、別にヘブル書の著者はですね、その堕落したらね破滅するよみたいな脅して言ってるわけじゃないですよ。このだが愛する者たちって、それぐらい福音か律法の分岐点なんですよ。神の言葉を律法で読んだら、もうそれこそもう破滅しかないですよ。パウロがローマ書7章で言ったように、自分の中に住む罪が自分のしたくないことを行って、それが死に至る、破滅に至る、そういう世界、生きてても生き地獄だよって、そういうことであります。死を願っても死の方が逃げていくと詩篇の記者は言いましたね。そういう状況ほど霊的な、まあ不安定さにおいて苦しいことはない。だから一人じゃ信仰生活無理なんですよ。人間が一人でいるのは良くないって神様は言うんですよ。信仰というのは共同体の信仰に、自らの信仰が組み込まれていく聖霊の愛によってですよ。だからその共同体の中で、そのネットワークの中ででもいいですよ。つながりの中ででもいいですよ。もっと良いこと、救いにつながることを確信して良いのである、愛する者たちを。で、この救いにつながることのつながるっていう言葉は、まあちょっと簡単な言葉でエフォーっていうギリシャ語が使われています。これはね、所有するとか保つとか持っている、保持するっていう意味なんですよ。要するに、救いをにつながることっていうのは、要するに救いを愛するあなた方よ、あなた方は保持していますよっていうこと、所有しているんですよっていうことを言ってんですよ。堕落論を語った後で、返す刀で、だから大丈夫だよ、だが愛する者たちよ。堕落に関して語ってきたが、私たちは救いを所持しているという事実に目を向けさせている。これ信仰者として、あの教会においても、個人の場においても、グループの場においても、基本的な指針として、あの福音信仰者の学ぶ点でもあります。私たちは救いを失わないんです。救いをこれから求めるものでもありますけれども、それは前提として、もうすでに救いをキリストを信じたから受けたというものとして祈り始める。そこがブレてれば、もうすでに救われているということに関して不安がある人が、救いを願い続けるって言ってたらね、なんか祈りの力によって救いを得るみたいな努力根性主義になってしまいますから、それは福音とは何も関係ありません。祈りが立法化してはいけません。もう救われてるという既成事実を、あなたは受け入れますか、信じますかって問われてるだけです。だから信仰義人なんですよ。よいしょって思い越しを上げてね、頑張ろうとする人がいたらね、トンとこうね、バランスを崩してね、座ったまんまでいなさいって、あなたは口をあーって開けてね、神様からのスプーンを待ってるだけでいいんだよって。それで腹お腹いっぱいになって自分で動きたいと思ったら動きなさいって。でも今は空腹だからダメでしょって。信仰というスプーンがないんだからって。で、そういうふうに信仰の成熟の速度が遅い人がいたとしても、馬鹿にしてはなりませんよ、もちろん。とことん付き合ってあげることが喜びになるのがキリスト者っちゅうもんですよ。急かされてね、もう人数がいないからこの保守者にもなってて、もう救いの確信も悩む暇もなくさ、ね、自分の信仰、あるいは人生の意味、神様からの証明、どうやったら神様に使い続けるのがいいんだろうか、どのような職業で栄光を争えばいいんだろうか、そういうことが不安定なものですね。これでね、無所保守すれ、 今もう人数が足りなくて困ってるんだよね、うん、いうふうに言われたら、もうそれはもうちょっと今そういう暇時間がないから、それよりもむしろ私には必要なのはこういうことです、提供してくれませんかって、まあ、言う力も必要だと思いますね、うん、そこは曖昧にしてね、いやちょっと今お手すきじゃないからとかって言ったらね、他の人を教会が探すだけで自分自身は全然恵まれないんですよ。自分自身の問題というのは片付けられないんですよね。だからそういう時にはやっぱりその教会が信頼できるかどうかっていう話もあるんだけれども、まあ、理想としてはね、やっぱりその本気でかかってくれる教会に、身を置ければいいなっていうふうにね、思う人たちが祈り始めたらね、教会のキリスト、まあ、その勢力図って全然違ってくるんじゃないかなというふうに思いますよね、うん、さらにですね、神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きは愛を忘れたりなさいませんと言われていますね、本文でね。キリストを信じている者が堕落しないよう、神がどのようなお方であるかを説明しているわけであります。神は不公平な方ではないということです。この不公平なというのはね、ギリシャ語のアディコスということを形容詞でね、不正なとか不正直なとか傷つけるとか悪をなすとか、まあ、ひどい場合損害を与えるっていう意味の、否定形が使われています。神は、傷つける、私たちを傷つけるお方ではない、悪をなすお方ではない、神は私たちに損害を与えるお方ではないということです。それなのにどうですか、私たち神様をキリストにおいて信じていたとしても、神様は私たちに損害を与えて、こんなことになったじゃないか、あんなことになったら、こういうふうに祈ってきたのに祈りも叶えられずにって、まあ、こういうふうに自己中でね、ブブブブブ言っちゃうものであります。しかし御言葉ははっきりと、不正なことをするお方ではない、神様は良い方である、まあ、今日のね、福音書朗読でもありました、傷つけるお方じゃない、傷つけるのは神様じゃないです、損害も与えない、悪をなすお方でもない、神は私たちの信仰を試練によって試すことは確かにあります、でも決して私たちを傷つけたりね、無意味に傷つけたり不条理に不正を行う方ではありません。まあ、だから、神はあなた方の働きや愛を忘れたりなさいませんと本部で言われているわけであります。私たちは問題そのものだとかね、対人関係の困難さだとか、環境の劣悪さを嘆いたり、経済的苦境などに執着して悩んだり、怒ったりね、落ち込んだりしますけれども、まあ、それが、そんなことしないよっていう人がいたら、だったらなんでキリストを信じることになったのって話でもありますけどね。まあ、何らかやっぱりそういうね、苦しみっていうのはあって、信仰に入ったんではないでしょうか、皆さんね。まあ、親がキリスト者でね、信仰教育をしてくれなかった場合はね、聖書は神が最善最良なすかお方であることに心の目を向けさせていきます。だから聖書を読むという行為は神の声を聞くという信仰を、育てるものでありますけれども、神が最善最良を私たちに、私になしてくださること、そういう信仰を与えるわけですね。その証拠として私たちの働きや愛を忘れていないよ、忘れないよと言ってくださるんですよ。ここの働きと愛っていうのはキリストに対する信仰の有無の基準であります。キリスト教の教理だとか聖書の知識だけで信仰の基準というのは識別するできるものではございません、これ神の備えられた行為とアガペの愛によって明白になるのであります。これはどちらも人間から出るものではありません。神から出発して人間を通して、私たちを通して神の備えられた行為を受け取り、私たちが神の愛、アガペの愛でね、満たされることで溢れるものであります。溢れるものであって生産するものじゃないんですよ。だから愛というものとか良き技っていうのは人間の手に触れたらダメなんですよ。人工的な生産体制を、工場みたいなものを作っちゃダメなのね。そういうのは 工場教会でありましてですね、教会、愛の教会、神の家ではないですよね。人間の愛とアガペの愛、神の愛って違うし、人間の良き行いと神の備えられた行為っていうのは違うんですよ。何が違うか、愛の目的、神の備えられた行為の目的は両方とも、キリストに対する信仰を目指すものです。促すものです。だからガラテヤ書の5章6節、キリストイエスにあって大事なのは何だって言ってるんですか。割礼を受ける受けないではなく、すなわち立法とか戒めとかじゃなくて、愛によって働く信仰なんです。いわば愛によって働く信仰さえあれば、キリストさえあれば、私たちは、キリストが立法の終わりとなってくださったことを、すべての、責任を果たしたということにもなります。だから、言葉にとらわれるのではなくて、聖霊の導きによって、これをなせ、あれをなせ、とどまれ、休め、それに服従するだけでいいんですよ。でその最中、キリストを信頼して、ちょっと不安でも慰めを受けていけばいいんですね、御言葉を聞いてね。で最後に、あなた方はこれまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しましたと、ヘブル書の著者はね、ここは褒めておりますね。書かれてありますけれども、この二度登場する生徒たちに仕え、今も仕えることによって、この仕えるという言葉は奉仕者を言いますギリシャ語のディアコノス、の動詞形が使われていて、ディアコノという言葉です。奉仕する、世話をする、食卓の給仕をするという意味であります。まあ、これが古代教会から中世を経て近現代の教会に、至っては執事のね、奉仕を内容を示すものとしてね、まあ、生産式だとか、そういったものを取り扱うものとして2世紀ぐらいからね確立されましたけども、そういうのとは全く別口のね意味であります。単に食卓の給仕をするとか、世話をするとか、奉仕をするという、務めが教会の中にあったということです。神の皆のために、すなわちキリストのために、過去にも現在にも、愛を示した、アガペですね。これは神の愛ですね。アガペですかね。まあ、そのようにありますから、キリストを信じる者に奉仕したり仕えたりすることは、キリストの愛を示すことと同じなのであります。だからなんか賛美の奉仕してます、教える奉仕をしてます、なんか困窮者に対する助けをね、援助する奉仕をしてます、伝道する奉仕をしてますって、まあ、いろんな奉仕の仕方があります。あえて別に私たちはそれを任命するわけではありませんけれども、やりたきゃどうぞっていう感じです。ただ報告はしてねっていう、ほうれん草はしてねとは言いますけど、でその時にですね、まあ仕事をしてお金を持ってしてね、家庭を支える、教会を支えるというのが立派な奉仕ですよ。時間を削ってですね、忙しい最中に私たちの教会のためにも、世界中の教会のためにも祈る、これも立派な奉仕ですよね。いろんな奉仕の教会への参加の仕方があります。でもそれらは全て動機が神の愛でなければ、同情じゃやっていけないわけですよ。繁栄の神学ではやっていけない。繁栄の神学でやってたら教会はおかしくなりますよ。人が来ない時にはもうメッセージしなくていいや、礼拝しなくていいやなんていう風になったらね、それっきり神様からその教会いらないわって言われても過言ではありません。しょうがないです、そんなの。どっかの教会でですね、まあ私は面識がありませんけどね、祈祷会があったらしいですね。でその祈祷会で、まあ、メッセージする人がですね、今日誰もいなかったから、まあ、YouTube で配信しますってね、メッセージ用意したメッセージをメッセージしたらね、桁が違うぐらいの何万回再生とかっていう風になったわけですよね。まあ、直接目の前にリアルに福音を聞く人はいないかもしれない。直接私のお金で誰かに援助する物資を受け取る人はいないかもしれない。しかしなんかメッセージが来て、 送ってくださいって来たりとか、あるいは再生回数があることによって福音が伝わ、全国に伝わったりとか、そういうこともあるんだよっていうか、そのそういうことの方が多いですよって話ですよ。この SNS の時代ね、ネットワークの時代で、そういう広がりのある時代において、多くのキリストを信じる者たちに奉仕したり、教団教派の垣根を越えてですよ。それこそプロテスタントも多くの教団教派ありますけども、カトリックとプロテスタントの垣根を越えて、司祭なんてどうだっていいですよ、牧師なんてどうだっていいですよ、草の根運動でキリストの体は唯一なりと信じる者たちが、ね、あの教理の問題で喧嘩をする暇があったら、キリストがいかに素晴らしいかっていうことだけで一致すればいいんですよ。キリスト教はイエスキリストなんですから、C.S. ルイスの言葉ですよ、これ。だからそういうような形で、見得る形、組織的な形、制度的な形で、キリスト教界隈の形で交わるっていうよりは、神様しか見えないところで隠れて交わっていく、隠れて礼拝していく、そのことによってお互いにね、あの知り合ってって奉仕したり使えたりする、その動機はね、あの儀式的に任命されたからとか、ね、なんか流れで任命されたからとか、人が不作したから任命されたからじゃなくて、心からこの人に奉仕したい、使えたい、援助したい、賜物を行使したいって、まあそれだけで理由は十分です。最後にマタイの福音書10章の40節から42節、あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです、また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです、預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます、また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます、誠にあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。お願いします。愛する天の父の神様、神の皆のためにと題しまして、エブル書から引き続き福音を学んでおります。私たちに神の言葉を、味わわせてくださっていること、キリストという福音を、教えてくださっていること、ありがとうございます。本当に、私たちは聖書の虫だと思いますけれども、神の言葉が知りたくて知りたくて、福音の奥義が何であるのか、経験したくて、本当にその衝動を抑えることができません。どうか私たちに、聖霊様が知恵と知識を与えてくださって、キリストを信じる者がどんなに絶大な神様の、恵みに扱っているかどうか、心の目と耳、がはっきりと、見えるように聞けるようになることができて、それらをもってしてこの、横島な世界の中であったとしても、歩んでいくことができるように、キリストを心から真実を尽くして信頼して歩んでいくことができるように助け導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。